イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝つ、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。今日与えられた御言葉は、主イエスによって集められて、神の国の恵みを預かり、その守りの中で派遣された人々への覚書、注意事項にあたるものでありましょう。12人と人数が記されていますから、私たちはこれを十二弟子、また十二使徒というような特別な召命を受けた人々が対象であって、自分のような信じるだけで精一杯なものには、この覚書、これは関係ない。そんなふうに無関心というバリアを張り巡らせてしまうことで、これが集められた、授けられた、送り出されているすべての人々、その言葉として聞くことを自分の中で、意識しないで拒否している場合があります。実際私もこの言葉を自分の言葉、自分に対する主の言葉として意識するようになったのは、初めて聞いた頃からというよりも、神の国、自分が向かっているそのゴールを意識した、確実に捉え始めた、その時からだろうと思います。それ以前は関係ない、そう高をくくっていました。でもここには12人という数字だけで、弟子とか使徒とか特別な働きを担った人という限定はありません。またこの12人は、実はこの覚書を与えられる前に8章1節で、すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら、町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。すでにイエス様が福音を告げ知らせる、その旅をしている、それに、同行していた、参加していた人々でもあります。そこで彼らが見たのは、特別な権威を与えられ、それを正しく使い、そして正しい力ある言葉を伝えるイエス様、油注がれているキリスト、そのことを彼らは最前列で間近で見聞きしていた。そしてこの不思議な、理解しようにも理解できない、それが何かっていうことを知り始めた、そういう12人だろうと思います。 最初から答えが分かっている、目星をつけていたり、100点をもらった回答をしている、そういう人ではなく、常にこのお方こそどなたなんだろう、このお方の使命とは何か、そのことを考え続けてきた人々だろうと思います。そしてこのお方は誰なのか、その意味はイエス様ご自身のガリラヤ伝道の最初に口にされたあのイザヤ書の御言葉、主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を捧がれたからである、主が私を使わされたのは、囚われている人を解放し、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。これを朗読された後、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した、こう確かに宣言をしてくださった、イエス・キリストにおいて実現していることを12人たちは最前列で見ていた。イエス様によって今日実現している神の国、そこで行われているのはただ福音が告げ知らされているという神様の御業が伝えられている、告げられている、神様がこうだ、そういう説明をしているんではない、神様の御心としてこの福音を伝え歩いておられる、神の国、その福音を述べ伝えておられる、ここにイエス様ご自身の力と権威、神の国から預かっている恵みによってだけ生きている、そのことが示されているわけであります。神の国、そこで行われている姿、様子、それを耳にした人々の大歓声、その福音である祝宴が開かれ、そこに座っている人々の喜びの表情、つまり神様と罪人との仲直り、和解がそこで完全に成立している、この様子をイエス様は言葉で行動で示してくださっている。それがイエス様によって今実現している、この救い主イエス・キリストを見聞きしていた人々がいよいよ本番というか自分の番としてその時を迎えている。無関係だと思っていた自分は、貧しくて弱くて信仰が薄くて、そういう自分自身を、謙遜して表現する言葉は私たちはいっぱい持っています。でもそれに打ち勝つものは何か、 イエス・キリストご自身が見せてくださったあの天の国への憧れ、そこで父なる神様が今か今かと待っておられる、そのことを本当に信頼して信じて従い切っていく、これがイエス様が地上の生涯の中で明らかとしてくださった希望でありましょう。そのことを知るだけではなく、生きるとき何も持っていくな、そうイエス様はおっしゃる。何も持っていくな、かなりこれは厳しい言葉だろうと思います。オリジナルの方のマルコでは、例えば下着を2枚持って行ってはいけないっていうのは、あれは下着とかを2枚3枚重ね着してはいけない、そういう言葉であります。ですから2枚以上は持っていくな、その厳しさはないんであります。ただルカの方が厳しいんです。そういう2枚3枚重ね着していくことも許さない、その厳しさをルカは持っているわけであります。なぜでしょうか。何も持っていくの。福音宣教の旅とは、教会に生きる、罪許された、神様によって罪許された罪人たちの旅のことでありましょう。洗礼を受けてから復活の礼拝の時まで、これが私たちイエス様を生きる、信頼して歩むという信仰生活、それがここで言われている旅のことだろうと思います。罪許された私たちが罪をあがないきってくださったイエス・キリストを生き続けていくことで、神の国を目指す生活が福音を告げ知らせていくことに用いられていく。自分の貧しさに気を取られている私たち、あれもない、これもない、その惨めな方に気を取られる私たちに、私があなたを愛しているんだ、私があなたをその惨めな中から神の国へと、聖なる場所へと贖い取っているんだ、このことを生きてごらんなさい、それを成し遂げたイエス・キリストご自身がそうであったように、自分という罪の重さに引っ張られる生活から、そこから贖い出され、今神様の言葉、守り、祝福の中で歩いているでしょう。和解がもう成立している、この和解が成立している、その中で必要なものとは何かです。和解が成立している、これを 確信できないがために私たちはいろんなものを持ち出そうとする。また持ち出さねばならない、そんな錯覚にも陥ってしまうことがあります。でもここで和解が成立している、これに最も大事なことは、和解を成立させてくださった神、キリスト、聖霊、この方々への、この方への信頼、安心ではないでしょうか。地上の生涯が終わり、眠りにつき、そして復活の祝宴を喜び祝うその時まで、この神の国を目指す、神の国の命を目指す旅は続いている。その中で私たちが知るのは、インマヌエルの恵み、神の国で待っておられるだけではなく、その途上において常に恵みのサポートをしてくださって、守りを常に備えていてくださっている。そして時にはしんがりをも務めてくださるお方が必ず私と共にいてくださる、そのことへの安心と信頼であります。これを知ること、これを味わう、天の希望を目指す生活という旅に何も持っていってはならない、そうおっしゃるのが、これに結びつくことを妨げる、不要なものは何にもいらないよ、その主の期待の言葉でありましょう。福音生活や旅には何一つ持っていくな、これは決して全財産を捧げて貧乏になれ、そうおっしゃっているのではない。手ぶらで礼拝においで、そんなふうに言っているのでもありません。天の希望を目指す生活や旅だからこそ、安心してそこに用意されている宝物、この宝物を用意してくださっている主なる神、用意された救い主、用意のための聖霊、ただこれだけに全面的に信頼し、自分自身をここに置いていくという、神様との人格的な交わりでありましょう。天で備えられている宝物のために、ルカはこんな言葉を、こんな神様の姿を伝えてくれています。12章、あの平地の説教の最後のところであります。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。あなた方の父は喜んで神の国をくださる、これはルカだけが伝えている 神様の様子であります。父なる神様は喜んでその祝福を、神の国のすべてを貸ししてくださる。貸ししたくてあげたくてしょうがない、手渡ししたくてむずむずして、私たちを今か今かと待っていてくださっている。その神様の様子を仰ぎ見て、それに安心して信頼していく。祝福や希望とは、この地上での幸い、それ以上に神の国でこの手渡ししてくださっている、その準備を整えて待ち受けてくださっている神様との永遠の関係が続いていく、そのことであります。死で終わるのではなく、死から始まる命、それを直接神様が、ここにいる者たちだけ、それ以上にすべての人々に手渡しをしたくて仕方ない、手渡すためならば我が子イエス・キリストでさえも、その命さえも惜しまずに罪の贖いとして死に明け渡す方であります。この最高の必要をすでに準備してくださっている。その他の生活必需品だと私たちが考えるものは意味がない。むしろそれらすべてを一つ一つ神様に預け直していく、そういう生活が始まっていくわけであります。天の国を目指す旅には、私たちが必要だと考える生活必需品は用をなさないのであります。近づけば近づくほど、満たされれば満たされるほど、生活必需品が無関係なってくる。ただ神様の約束、救い主キリストが実現してくださっている、聖霊がこの命の旅を守ってくださる、ここにだけ安心と信頼を積み重ねていく、それを捧げることによって自分が理由だったものが、その理由から自由になって、神様が良しとしてくださっている、その主語へと変えられていくわけであります。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを、私たち天の国を目指すその旅の中で命を求め、命を与えられ、命を生きていくこの旅を主と共に喜んで捧げていくことで、天を明かしする、神の愛を明かしする、その 福音の中に用いられたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様は心得とともにここに留まれとおっしゃいます。命を生きる礼拝の中に留まる、命を喜ぶ希望の礼拝の中に留まる。どうか私たちここに来るためにも、ここから送り出されるためにも、まず主の招きがあって送り出されている。主が与えてくださる希望を受けて送り出されている。主と共に生き続ける私たちの旅をこれからも守り導き、終わりの時まで聖霊が導き続けてくださいますようにお願いいたします。これを信じる歩みをどうか私たちこの草ぼかの地で捧げていくことができるようにお守りください。この祈りを感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。